はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあそういうことで、今日も始まりました。はい、今日のパートナーの方はこちらですって紹介したいところなんですけど、今日はパートナーの方はお休みですので、今日は一人で、進行していきたいと思います。はい。でもこのパートナーっていう言葉が、後でちょっとキーワードになってくるのかなとかって思うので、それもまたお楽しみということで。はい。では、早速今日のゲストの方を、ご紹介したいと思います。今日のゲストは、前回の、淵野真紀さんからのご紹介で、こちらのお二方です。はい。来ていただいてます。中西義信さんと淵野義子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします
、はい。今日お二人来ていただいてます。まず、淵野真紀くんからのメッセージをご紹介したいと思います。ちょっと短いですけどね二人の感性のままを、お話しください。楽しみにしてますっていうことでした。
う
ん、いや実はですね、本当はメッセージをねいただくのを前々からこう依頼しとくんですけど、今日実は忘れてて依頼するのをで今日の朝今朝こそお願いしたんで、ちょっと短くていいからとりあえずちょっとちょうだいとかっていう、まあ、裏話で、だから本当はすごいいろいろあったと思うんですけど、ちょっと多分忙しい人なんでちょっと一言だけいただいてっていう形なんですけども、二人の感性のままどんな感性なのかっていうのは、はい、
マキの母ですっていうのが分かってる
そうですね。ね、名字聞いていただいたら分かったかもしれないですけど、淵野真紀くんからの紹介で、前回のお話の時にもだいぶお話しさせてもらった、お母様、ね、淵野義子さんを来ていただいてるのと、はい、あと今、ご一緒に住まれて
そうです
の、中西さん、
はい
はい、ということで、今日はパートナーの人いませんって、僕のパートナーいませんっていう話したんですけども、こっちにいましたっていう話になるのかなとかって、
そうだね、
うん、
ありがとうございます。
なので、まあ、それはそれで面白いかなと思って、はい、今日は、僕のパートナーはいないけどお二人はパートナーっていうことでお話を進めていこうかなと思ってるんですけど、淵野さんの方は、まあ、前からまあ、知ってはいるんですけども、ね、ご一緒に来ていただいているこの中西さん、
はい、
中西さんははっきり言って、まあ、この間ちょっとお店にね来ていただいてはいるんですけど、その時に初対面 で今日2回目なんですけど、はっきり言って何も知らないんですよね。なので、中西さんっていう人がまずどういう方なのかっていうのを、はい、聞いていきたいなと思うんですが、
はい、聞いてください。
聞いてくださいって感じです。
はい、はいはい、
なんか、中西さんの方から、僕こういうもんですみたいな話でいいですか？
はい、わかりました、
はい。
はい、それでいいです。
はい、
私、中西は、はい、約71年前に中津市で生まれました。
はい、
生まれた場所は今の福沢宮廷のすぐ近くです、
うん、
なので矢場家、その当時はもう行政地区として矢場家ではなかったんですけど、
うんうん、
で高校まで中津にいて、それからまあ大学に行くとかで東京に行って、
う
ん、
はい、
で東京にしばらく行った後に、はい、アメリカにで仕事をして、うん、でその後また東京に戻って、
はい、
でその後に金沢に行きました。石川県の金沢市、
はい、
そこにもう40年ぐらい住んで、で金沢で退職して、
はい、
で退職後にさあどうしようかと思ってた頃に、
うん、
妻が、
はい、
急死っていうか病気で死亡してしまって、
はいは
い、で子供たちもみんな家にはいなかったので、
はい、
さて一人でどうしようかっていう時に、
うんうん、
あ中津に同級生とかいっぱい友人が帰ってるらしいって知って、
うんうん、
じゃあ私も中津に戻ろうかなと思ったんです。で淵野さんとは実は、
はい、
幼稚園から、
はい、
小学校、中学校、ね、高校まで
幼稚園から一緒ですか？
同じ、はい、まあ、学校場所でいた、はい、いて、で、まあ、東京とか金沢にいた時も連絡は取ってたんですね、うん、まあ、時々。
そうそう、友人としてね、
はいはい、
年賀状出したりとか、
はいはいはい、
愛を送ったりとか、
はいはい、
そういうことをしてたんですよ。
でもちろん星野さん あのご主人がしばらく前に亡くなったことも知っていて、
うんうんうん、
じゃあ中津に戻るんやったら一緒の生活もしてもいいなと思いつつ相談して、
うん、
まあいいだろうっていうことで。
なるほど。
で4年前の6月に、
うん、
私は淵野さんが住んでる矢場家の家に転がり込みました。
なるほど。
へそういう経緯です。
転がり込んだ感じですか？
そうです。
いやいや、もともとはね、うん、福岡に住みたいなってずっと言ってたんですよ、はいはい、奥様が亡くなられてから、はいはいはい、で福岡に来るんだったら、うん、じゃあ一緒に私も行こうかって言ってたんですけど、私のそのお習字の塾やってる、
はいはい、
あの本職がありますから、はいはい、生徒さんたち放り投げて出るわけにいかないと、
うんうんうんうん、
だから福岡まで行けないわって言ってて、うん、じゃあ僕がこっちに来ようか。でその息子たち3人いますけど、はいはいはい、相談したら、うん、まあ、お母さん1人で山の中置いとくよりも来てもらった方が安心できるから、うん、ぜひぜひってことで、それで受け入れてくれて。
なるほど。え、じゃあ、ご実家はその中津にあるままってことですか？
もう何もないんです。
なな、
父も母も死んで、
はい、
で親戚等もまあ亡くなったりどっかに移ったりして、もう身寄りっていうかその血がつながった人は中津にいませんし、もう家も処分してしまってね、何もないんです。
はいはいはい、じゃあもう、内野さんのところに転がり込むのは全然あの問題なかったっていう、まあまあ
そうですね、
そういうことです、
うんうん、あ、なんかちょっとそっちもあるしちょっとどうしようかなっていうんじゃなくて、うんうん、もう割とこうすんなり。
そうですね。あの娘さんたちもあの東京にお住まいだし、
うんうんうん、
だから金沢のお家も、うん、もうそのままにしててそのまま来たんですけど、私が金沢に行くことも可能だったんだけど、うんうん、本職がありますから。
金沢のお家はじゃあもうないってことですか？
そうなんです。退路を断つというか、その家も、うん、あの娘に名義変更して、なのでもうしがらみが一切ない
と。じゃあもう完全にじゃあもう中津矢場家の、あ、っていうか、あ、戸張に住んでらっしゃるってことでいいんですか？
そうです、そうです。
あそこにね。
うん、あそこに。学習塾をやってたあそこに、そのままに。
そのまま、
はい、
で今はお二人であそこに住んでると。
はい。
はい、
なるほどね、そんな流れなんですね。
はい、
うん、
それも運命ですよね。
うん、
その幼稚園から同級生だったっていうのも、
うんうんうん、
その幼稚園の時もね、
うん、
それも不思議なんですけど、うん、その幼稚園2つ行ってるんですよ。
はい、
南部幼稚園と、まあ、ご存知だと思うんですけど、はい、南部幼稚園と北部幼稚園と、
はいはい、
私の事情で2つ行ってるんです。
はいはい、
で彼も彼の事情で、はい、南部幼稚園と北部幼稚園行ってったらしいんですよ。つい最近分かったんですけどね。で、あなたも南部幼稚園行ってたの？その時の意識はなかったんですけど、
はいはいはい、
でもう北部幼稚園の時も半年ぐらいは一緒にいて、であと6年間北部小学校でしょ、
うんうんうん、
でその頃はまあとてもあの勉強のできるかわいいお坊ちゃまで、
なるほどなるほど、
みんなの憧れの人みたいな感じはあったんですけどね。で6年間あの一緒に過ごして、
はい、
で中津中学校は校区で一緒 で、
はいはい、
でまたその時もまあねお出来になる人 で、
はいはいはいはい、
で一緒にお勉強したりとかしながら、
はいはい、
で高校もその北高に行ったんですけど、
はいはい、
そこもまた一緒 で、
はいはい、
で亡くなった主人も北高だったんですよ、うんうんうん、あの矢場家から北高に来て、でね、あのバスケットをずっとやってた方で、
あ、バスケット、はい、
でうちの亡くなった主人もあのバスケットをずっとやってた方で、そういう経緯でね中学から知ってた
みたい。じゃあみんな知ってたっていう感じなんですよ。
そうそうそう。
あ、なるほど。
うちの君がやっぱ系中学のバスケット部のキャプテンで、僕は中中学のキャプテンでとかいう感じ
で、僕もやば系中学のバスケットやって
ました。あ、そうなんですか。
やってたんですけど、いや、もう、うん、でもなんかバスケ、いや、やば系中学校その時じゃバスケット部あったんですね。 なんか回な昔はね、なんか昔一回なくなったのかな、なくて、で我々のちょっと前ぐらいの時にまたできたのかな、なんかそんな感じだったような気がしたんですけど、まあまあそれはまあいいとして、
篠野くんかっこよかったね、もうすごいよ、ジャンプシュート上手で、
へえ、
いやいや中西くんも有名でしたよ、お出来になって、ね、もう文武両道ですごくできてた方で、
へえ、じゃあずっと一緒だったってことですね、とにかくね、
ですね、3人で一緒だったみたいな、
でも付き合ったこと一回もないです、
なるほど、いやそれだ
から4年前からって言えばそう言えるかもしれない、
それまではじゃあずっととにかく同級生だし幼なじみだしってい
う感じだったん
で、
う
ん、そこからじゃあでも一緒に住んで行こうかなって思ったのはじゃあどういうところだったんですか、
あのね言っていいのかな、奥様が亡くなられてから、うんうん、まあ、お一人 で、うんうん、で私はもう17年前から一人だったんで、うんうん、ちょっとどっか遊びに行かないっていうことで待ち合わせして、うんうん、はいはい、旅行行ってる間に何かが動いたという、う
ん
う
ん、なるほど、その以前そういう感情とかそういうことはなくてってことなんですよね、
もうずっと憧れでしたね、その彼が、
そういう、うん、そういう存在だったんですね、
そうそう、みんなの憧れで、へ、ちょっと飛び抜けてできてたんでね、
へ、あ、そうなんですね、はい、ということは、お仕事は、どういう感じだったんですか、その
大学の教授でした、
なるほどなるほどなるほど、だならね、あ、それは飛び抜けてますよね
一応東大出て、うん、それからアメリカ行ってみたいな感じでやってたんで、まあ淵野さん亡くなった主人も、うん、まあ、彼はすごい出来のいい人だみたいな感じで言ってましたけどね、
東大に縁があるのか、もう東大に出た人ここ2人目なんですけど、このラジオに出た人なんかもう緊張しますねとかって、
いやこんな感じだから、うんうん、もう全然そういうね、うんうんうん、傲慢なところもないし、うんうんうん、
なるほどなるほど、うん、お仕事でじゃあアメリカにも行って、それもやっぱり大学の関係、
ね、そうです、
あ、で、金沢にいた時もそう、
はい、全部そうです、それ以外の職業はしたことないです、
へえ、まあ、金沢の話出たんでちょっとあれ僕らも実は、お聞きになってるかラジオで、そう、もう鈴にね3年間、
そうでしたね、
ノブハーテン鈴に3年いた
コーヒーのね、
そう、まあ、コーヒーの就業っていうかなんで、まあ、金沢もその時に鈴にいる時に何回も行ったりとかして、まあ、この、まあ、実は9月にも行く予定ではいるんですけど、鈴の方にちょっとまあ震災後の、ね、まあ、状況をねちょっと見たりとかっていうのもあるんですけど、どうですか、やっぱ今ちょっとその金沢鈴能登半島の地震とかっていうことに関してちょっと何かあります、何か思ってる、
いやもう能登の方はまずその鈴っていうと金沢からすごく遠いんですよ、
うんうんですね、
なんか近いと思ってる方結構多くて、能登半島の地震があったところは金沢から結構離れている、
うんうん、
で離れていることもあってあの辺はやっぱもう人が少なくなっている、もともとそういうところであんなことがあったのはもう大変心が痛むことです、そうです
ね、はい、いやそれじゃなくてもすごい過疎が、まあ、僕らがいたのは20年ぐらい前なんですけど、うん、20年ぐらい前、まあ、単純に数字で言うとですけど、鈴の人口は確かね1万8000 2万人切るぐらいだったんですけど、最近なんかね、20年経って1万2000人とか3000人とか
少なくなったね、
なんかすごい減少率、うん、でしかも今回の、まあ、地震もあってやっぱりもう離れるっていう人もやっぱりかなり聞くんで、この先どうなるのかなとかっては思うんですけど、ね、
だから金沢自体は新幹線も来たりしてもうすごく栄えて本当にすごいんですよ、
うん、
でも能登はもう地理的なフリーがあって、
そうなんですよね、
大変だと思います今後どうなるか本当に、
僕よく言うんですけど大分と割とこう規模的に似てるんですよね、大分県と石川県って大きな都市が1個あって、そこに一極集中してるとかっていうのとか、あとその、第二の都市の規模とかも大体似たような感じなんですよね、うん、小松が別府と似たような規模でとか、ね、で七尾がなんか中津とちょっと似てるぐらいな感じの規模でとかって、でちょっと過疎地のとその中心地とのその格差的なやつが結構あるみたいなのも でもとにかく金沢に行けばみたいな感じはすごくやっぱ能登にいたりとかするとすごくよくそれが分かって、ね、大分すごい似てるな、まあ、あの人口の規模とかもすごい似てるんですけどね、うん、っていうふうにずっと思ってて、でなんか大分県から、まあ、僕も東京を経由して、まあ、金沢っていうか珠洲に行ったんですけど、すごいこうなんか縁がを感じてて、石川県と大分県っていうのはそんなことないですか、ね、
そういうふうに感じたことなくて、うん、大分県との共通点みたいな考えもなかったんですけど、うん、言われてみれば、うん、その通りかもしれませんね、
うんうん、そうなんですよ、うん、なんかね、どうずっとなんか今日気になっててね、まあそろそろまあ、ずっと行けてないんで、この震災後にね、なんで一回行ってみようかなっていう、うん、気はしてるんですけど、まあ、ちょっと話それましたけど、そうそう、そうなんですね、大学の教授されてたと。どういう専門ですか？
まず薬学部なんですけど、
はい、
まあ、でも薬学部といっても、私自身薬剤師資格持ってないし、
はいはいはい、
薬のことをたくさん調べたわけじゃないんです、うんうん、まあ、専門は免疫学ってことで、はいはい、ずっとやってました。
そう、難しい話じゃなく、免疫学っていうことは、うん、いわゆる今流行りのことも含めてっていう感じですか？
そうです。もう、あの最近の感染で病気になるみたいなことをずっとやってました、
うん、その辺のお話っていうこうお話してもらえたりします？なんかなんて、なんていうかその、いわゆる流行り病みたいなやつ、うんうんうん、今の流行り病みたいなやつっていうのは、
流行り病っていうかね、うん、コロナだったり、うんうん、インフルだったり、うんうん、そういうのがあの、まあ、身内に出たりすると相談します、
はいはい、相談してどう
ね、もう寝てるだけでいいよとか
多分でも相談されるとまあ、世間一般に言われていることと少し違ったことを言ってしまうので、う
ん、あ、それちょっと
でもなかなか危険かもしれない。
いやでもそれお話できる範囲で聞きたいんですけど、うん、お話できる範囲っていうかお話できないこととかないですよね。
まあ、そのどのあたりからお話しするかによるんですけどうんうん、うん、その感染症って少しややこしくて、
はい、
で大方ほとんど全てのウイルスとか、はい、細菌、インフルエンザはウイルスが起こして、あの新型コロナは細菌を起こすんですけども、はい、そのインフルエンザを起こすウイルス、コロナを起こす細菌も、うん、それ自体は実際体の中に入ったでも何もしないんですよ、
うんうんうん、
多くの細菌とか、うん、あのウイルスとか病原体っていうふうに言われるんですけども、うん、それ自体は毒を出したり、
はい、
体を直接痛めつけたりはしない、
はい
はい、じゃあなんで病気になるかすると、うんうんうん、体が反応するんですよ、
はい、
でよそ者が来たっていうことで体が反応して、うんうん、それが免疫そのものなんですけど、うんうんうん、その反応した結果として、まあそれを副作用と呼んでもいいんですけど、うん、そのよそ者をやっつけようとする免疫の力が人体にも悪く働いてしまうっていうのが感染症なの。
うん、
そういう意味では少しややこしくて、
うん、
なのでもう完全な薬も今あまりないしという状態になってて、
うんうん、その薬でどうこうっていう形じゃなくてっていうことなんですか？
そうです。でも中には、ね、特効薬があるような、うん、あの感染症も実はあって、ね、
あ、
まあ、インフルエンザもそれに近いですね。皆さんご存知のタミフルとかあるんですけど、はいはい、新型コロナに関しては何もないですね。
新型コロナに関してでもうちょっと絞っていくとですよ、まあ、薬は今のところ例えばじゃあ感染症発症しましたってなった時に、じゃあもう熱が大変だと、ね、なんかすぐなんかもう治りたいんだけど薬ないって言った時の薬っていうのは今のところはないっていうことでいいんですか？
それはちょっと言い過ぎになってしまうんですけど、うん、そのまあ、対症療法、熱が出たら熱を下げる、うん、咳が出たら咳を沈めるって薬はあります、う
ん、はいはいはい、
けどもう新型コロナ感染症を起こす細菌そのものに効く薬はないです、
うん、
なので、うん、治療するのは難しい。でも症状を和らげるのは比較的簡単、
っていうことですよね。でじゃあ、新型コロナにじゃあもうその前の段階で感染しないようにすることっていうことは、
うん、そうするともうあのワクチンしかないですね、うん、そのワクチンもそのものがその免疫反応を体に起こさせるっていうあのうん、まあ、薬ですけど、ねうん、ワクチンで予防しておくということになります。
ワクチンはやっぱり有効だっていうことでいいんですよね。
基本的にはそうです、
はい、
ただその、まあ、どこまで言うかですけども新型コロナ 感染症について今使われているワクチンは、うん、人類がまだ経験していない、もうしばらく経ちますけど、ね、うんうん、人類がそれまで経験していなかったタイプのワクチンなので、うんうん、本当に体に悪影響がないかはまだわからない。
まあ、僕そこら辺がやっぱりすごい気になるところで、うんうん、その辺のそういうもののワクチンを今使ってきたわけじゃないですか。 そうですね、それって大丈夫なのかなっていうのがすごく思うんですけど、
は
い、
私のその研究者の知り合いでも、はい、これは危険だから、うん、今のタイプのワクチンは使うべきじゃないっていう人たちもいます、うん、
なるほど。
10年20年後じゃないと、体に入ったそのワクチンがどう作用するかってわからないってことじゃないかな。
そうですよね、うん、そうなんですよね、うん、だから、うん、その段階で、まあ、言ったらその見切り発車みたいな感じ で、
そうです、
ね、いいのかなっていう、うん、でもそういうもん、いや例えば他の、例えばいろんなワクチン、いろんな今までのワクチンがそういう、そうやって使ってきたんだよ、それで全然大丈夫なんだよっていうことなんだったら別に、まあ、そういうもんなのかなと思うけど、他はそうじゃないっていうふうに聞くから、うん、それで大丈夫なのかなっていうふうに思うんですよね。
その薬とかワクチンとかいうことはその本当に人を治したいとか、
うん、
病気を防ぎたいとかいうことだけで動くものじゃなくて、
うん、
その経済論理
ですよね、
大きいんですよ。
ですよね。
なので、うん、その新型コロナ感染症についても、うん、従来型のワクチンを開発して使えばいいんですけども、
うんうん、
そういう試みをやってる、製薬企業などが世界中にあるんですけど、うんうんうん、少なくとも日本政府がそれを採用しようとは積極的にはしない。
やっぱりだから
貴重ですよ。
だからやっぱりそういうところがこう関わってきてるから、単純にじゃあもう、薬で治しますっていうところだけの話で動いてないところがすごいいっぱいあるってことですもんね。
そうですね。
なんかそういうのが見えちゃうとなんかなっていうふうに思うんですけど、でもそういう、だって世界そうやって回ってるからって言われれば、うん、まあそうなのかもしれないけどって思うんですけど、
です よね、うん、あのタイプのワクチンについてはノーベル賞まで出てしまったので、まあ今後少し続くでしょうね。でも従来型のワクチンをしっかり開発して、うん、開発してるところもあるんですけど、うん、それを使えばいいだけと私は思います。
開発してるところがあって、それはじゃあそう、あんまり表に出てきてないってこと
ですか？そうですね、一部は報道されてるんですけど、まあ、厚生労働省がじゃあそれを使っていきましょう、今までのワクチンじゃなくてそれにしましょうとはすぐにはならない。
隠れてる部分って結構あるみたいですよ。
まあ、なぜそうなってるかなんですけど、今の従来型ワクチンはほとんどがあのアメリカからのものです。日本が使ってるのも、うんうんうんうん、そうじゃないもあるんですよ、うんうん、中国は自国で作ってるんですけど、うんうん、その、まあ、アメリカ、あるいはその、うん、ファイザーとかいう製薬企業との日本の契約があるからという人もいますけど、うん、そこまでその真偽は私は分かりません。
あ、そう、分からないけども、でもまあそういうこともあるかもなっていうことじゃないですか、やっぱり、
うん、
だって ものすごい大きなそのお金が動くとして考えたら、やっぱりそんな、ね、純粋にいいもの、例えば純粋にいいものって言い方が合ってるかどうか分からないですけど、がそれを使おうよって言ったら、いやいやちょっとこっちの方がお金がちゃんと動くから、うん、こっちの方にしようよっていうふうに時の偉い人が言えばそういうふうになるのかなって、うん、まあそのいいかどうかは別として、うんうん、なんとなく想像はできるから、だからそこまでしてでもワクチンを打たなきゃいけないのかなとかっていうふうに思うって、僕はそういうふうに、
うんうん、あと気になるのは、うん、あの新型コロナ、新型コロナウイルスは、普通にその風邪症状を起こすような他のウイルスというか、もともとコロナウイルスというのは風邪のウイルスとして知られていたんです、うん、それが新型というちょっと変化した形なのでややこしいんですけども、もともと風邪の症状を起こすウイルスなので、さっき間違えましたね、僕インフルエンザと新型コロナもウイルスです、申し訳ない、あれは間違いです、はいはい、でなので基本はそんなに危険じゃないはず、
うん、
それを危険危険ってあんなに言うと、
そうなんですよね、
もうね、そんなすぐに亡くなる方は出ていないと思うんですけど、
そうなんですよね、なんかもうやっぱ すごい報道するじゃないですか、うん、なんかそれがなんかすごい煽ってる感じもあって、何かの力がこれ動いてないとこういう感じにならないよねってまあ冷静になってね、だけどあのいっぱい言われるとあそうなのかもしれないと思って、あの予防しなかとかなんかすごいなんか気をつけなきゃとかって思うけど、うん、でも普通に暮らしてるだけで別に良かったりしないっていう風に冷静になると、まあその免疫の話されてましたけど、そのどうやってじゃあ普段の免疫をどんどん上げていくかとかっていうこととかの方がもしかしたら重要なんじゃないかなとかって思ったりするんですけど、ね、それはその辺はどうなんですか。
うん、まあ、基本はそうなんですけど、先ほどちょっと述べたように、うん、その感染症っていうのは人間の免疫が起こす病気なんですね、
うんうんうん、
だから上げるといってもどの部分を上げるかっていうことで、うんうんうん、少しややこしい、
ややこしい、うん、ああそうか、免疫って一口に言ってもあの免疫が1個だったらそれをただ上げればいいだけだけど、なんかいろんなものがあるからどれを上げるとか言ってもっていう感じ
に、
ね、
なんか考え方としてはまだその理論なんですけども、うん、そのよそ者が入ってきた時にそのよそ者を体から除く排除するっていう力と、うん、それからそれが体の中に入ってきて増えた時にどこまで体が耐えることができるかという、うん、その耐える力の大きく分けて2つなんです、ね、
うんうんうん、
なんかどっちかだけでもダメだし、どっちかだけを上げてもダメだし、うんうん、やっぱり両方のバランスで、
う
ん、じゃあそれをどうしたらいいかはまだ分かっていないです。
うん、本当に分かってない感じなんですか。
本当に分かっていないんですよ。
本当に分かって、それをだから積極的に、その研究している方はもちろんいらっしゃる。
もちろんいます、
うん、
もちろんいます、
もちろんいますよね。でそれはいつか分かるかもねっていう感じなんですか。
でも分かるためにはじゃあその基本的な仕組みがどうで、うん、どういう物質が働いてて、
うん、
どういうタンパク質が動いてて遺伝子が動いてるとかを調べて、
うん、
できっちり体系だって説明しなきゃいけないんで、それには結構時間がかかる。
もう分かってる可能性ってのはないんですか。
あるかもしれませんね、どこかの国のどこかの、ね、
そうだけどそれはやると薬売れなくなっちゃうからみたいな話はなんかあったりなかったり
まあでもその辺のその本当のところが分からずに、例えばサプリで免疫力を高めようというのは、うんうん、ある意味危険だし、ある意味それが本当にいいかもしれないし、ね、まだ分からない点ですね。
分からないことだらけって言ったらそうだからじゃあ我々結局じゃあどうしたらいいのってなった時に、うん、どうしましょうねっていう、普段通りに生活するしかないぐらいの感じ、まあ、
感染症については、うん、新しいものが出ない限りはそれでいいと思うんですね、
うん、
新型コロナの時にあの多くの人が亡くなったのは、あれが人類が接する初めての病原体だったからね、
うんうん、
その初めてっていうところが取れちゃうと他のものと同一に扱われるので出て
くるよ、ね、
それほど怖がることはないと僕は思っています
。私的にはもうベースは、はい、体が作ってくれてると思って、体作りをしなきゃいけないんじゃないかって、うん、個人の意見ですよ、うんうん、
はい、
だから口から入るものでその人のこう体が出来上がってるから、はい、もうとにかく食べるものバランスよく食べて、うん、その病原体が入ってきても、
うん、
やっつける、そのどこでやっつけてるかわからないんですけど、うんうんうん、そのやっつけるこう体力と、
うんうん、
いうものをつけたらいいんじゃないかなと思って、
個人の意見で、ね、
個人の意見ですよ。
僕もそれどっちか言ったらそうで、うん、もう僕も個人の意見ですけどやっぱりそのやっぱさっきから僕も何回か言ってやっぱもう普段の生活するしかないっていう感じなのかなって思うんですよね。その自分が考えるこうじゃないかっていうのを誰かの意見に左右されるとかじゃなくて、うんうん、自分がいいと思う、じゃあ自分が選択してね、自分がこうだと思うことを自分で選んでいかなきゃいけないと思うんですよね、うんうん、その人から言われたこと、例えば極端な話、薬飲めばいい、マスクすればいい、外に出なければいい、これを食べてればいいっていうだけ、あじゃあそれでいいんだ、それでいいんだじゃなくって、うんうん、それが本当にいいのかどうか自分で、今こういう時代だから調べることもできるし、と思うんですけど、その辺でそんな感じでいいですか。
もう私も全くその通りだと思うんですけど、うん、ただもう少し収まっても、
はい、
マスクを外さない人結構たくさんいて、
うんうん、
でまあそれはそれで勝手にすればいいという意見もありますけど、
はいはい、
もうあまりね、そのいろんなものに触れることを避けていると、
はい、
本当に触れた時には大変なことになるんで、
と思います、
うんうん、
なんかやっぱ今の時代やっぱどんどん無菌状態じゃないけど、
うん、してってるからね、
子供たちにしてもこれはダメとかっていう風になってって、でそういう風にしていくとやっぱりこう弱いものがどんどん出来上がっていくからと、うんうん、いう風に、まあ、個人の意見ですけど
同じ私も一緒です。
なるべくやっぱ例えば、ね、極端な話ですけど、うん、例えばそのなんかお菓子食べてて下に落ちたやつをそのまま拾って食べるぐらいな感じでちょっと話違いますけど、なんかそれぐらいない気持ちでも別にもう全部そういうのは全部ダメだからとか、ちょっとこれ大丈夫かなみたいな食べ物があったらすぐ捨てちゃうとかじゃなくて、賞味期限がただ切れてるだけだったらすぐ捨てちゃうとかじゃなくってね、多分それを匂ってみて、あ、これまだ大丈夫だから食べれる、これ個人の意見ですか、これで真似したらダメですけど、でもそういうだから自分で選ぶっていう力がなくなっていってるのはやっぱ危険なのかなっていうふうにすごく思います、
うん、まあ今の子供たち見ててもそうだもんね、うん、親御さん見てて、うん、あれもダメこれもダメって言ってるから、うん、この子免疫力つくのかなとかね思ったりするケースが多々ありますよね、
うんうんうん、そうですね、うんうん、だから、まあ、これ言ったらあれですけども、我々のは、ね、小さい頃はとかいうふうにやっぱりつい言ってしちゃうじゃないですか。もう昔はこうだったから、うんうんうん、今の子もそんなんじゃったらダメだよっていうのもまああるけど、まあ今は今でね、今の時代に合ったやり方っていうのはもちろんあるとは思うんですけど、どうなのかなって思ったりします。
う
ん
うん、どうだろうね。
どうですか。
だから免疫ってこう結構ややこしくて、よそ者が2回来ないとやっつけられないんですよ。1回目だとまだ体の中のそのよそ者に対する免疫の力が完全じゃないんです。うん、
はい。
なのでワクチンというのはその1回目に当たるわけですね、
はいはい、
なので、マスクしてもうきちきちって手洗いをして、うん、全く入れないと全てが1回目だと、うんうん、1回目でもう大ごとになってしまう可能性もある、うん、なので、うん、まあ触れておくと。
なんかちょっとずつ触れていけば、うんうん、なんかね、なんか熱いものでもちょっとゆっくり触っていけばそんなに熱くねえから慣れてくるみたいな、ね、いうことももしかしたらあるかもしれない、
そのあたりが癌とか糖尿病とかとは違うので、
うん、
国がね、医療行政として違う風に対処できるんですよってことをもう少し分かりやすくはっきりと言ってくれた
そうね、
もやもやとした部分が行政がありますもんね。
そうなんですよ、うん、もうみんななんか手探りの状態でやってる感じがあって、まあ、とりあえずでも分かんないから上から言われたことをそのままなんか遂行してるみたいな感じだから、
例えば特定検診とかでその、はい、がんの検査とか糖尿病の検査しますけど、例えば新型コロナウイルスの免疫があるかどうかの検査は特定検診ではない
し、ね、しない
もんね。ああいうのしてもいいだろうし。
なるほど。だからやっぱこういうのをしたらいいかもしれないとかっていう案はやっぱり結構あったりとかしてですよね、長瀬さんの方でね、だけどそれなんでやらないんだろうなみたいなことはやっぱりいろいろ思うところもいっぱいあって、
まあ大方の理由も分かりますけども、でもねそこだろうお金もかけるのはと思いますけど、
やっぱりそのかけられてないかもなっていうふうにやっぱり思う感じですか、
お金をかけるならこっちだろうっていう思いがね、あるんだろうけど、中西さん個人一人でね、思ったところでどうにも動かせないっていうところがね、あるから、
例えばそれを動かす方向に
行きませんか
みたいなことはないんですかみたいな、
それもまた難しくて、この前の牧さんの、
はい、
報告っていうか放送じゃないんですけども、まあ、予算がかかることで、その予算をどういうふうにしてつけるか、
はい、
そうなると、まあ、国全体でやるとしたらやっぱ議員さんとか官僚さんが頑張ってくれないとってそれになりますよね。そうするとああいう官僚とか議員の中にも、まあ、医療にをやってる人もいるんですね、医療の方面で議員活動、まあ、そういう人たちに訴えかけなきゃいけなくて、そうなると日本の学会とか、大学の先生とか、そういう人たちがまあ言っていくしかなくて、でもその力はより経済頑張ろうとか、ね、自衛隊をしっかりさせようとかいう方の力の方、声の方が大きいかもしれない
ですね。今現状はやっぱりそういうふうに見えますよね。そうなんですよ、もうなんか
庶民にこう目を向けてくれてない部分って結構たくさんあるような気がするんですよね。
いますますね、まあ国だったらもう国もなんか ね、あのこういう庶民もそうだし、まあ言ったら中津でもちょっとあのこっちの軍部っていうか、なんか過疎地の方にはちょっとっていうような話を、まあ、牧君とかも少ししたりとかもしたんですけど、まあ、そんなことはないと、もうみんなのためにちゃんと皆さん、あの議員の方とか偉い方たちもやってるとは思うんですけど、やっぱなかなかね、まあ、うん、彼の話も聞いててやっぱ難しい部分もあるとは思うんで、その辺はやっぱ若い人にとにかく頑張ってもらわないととか思いながら、
ね、そうそう、目を向けてもらわないとっていうのは、だから金沢からこっちに来て、はい、耶馬渓の自然ね、はいはい、目の当たりにして、うん、こんないいところがあるのに、うん、どうしてこうしないの、ああしないの、
なるほど、
思いがいっぱいあってうん、るんですよ、
はい、
あったにしようか、
いやいや、あるんですよ、ありますよね、
うんうん、だからあなたが議員になったらとか言って言ったり冗談したり言ってますけど、
でも そういうつもりとかいうのはなかったりして、
そう言って
何でしょうかその議員
に、あもう
ちょっと、いやそれはない、
ね、年齢が行き過ぎてる
の、行き過ぎてる、それはないです、それはないですけど声を上げて行ったんですよ、
うん
あのうんうん、市長さんなんかも同級生だし、
ああなるほどなるほど、
だからもうお友達だし、声を上げに行ったりとか、
はい、
お友達同士でも声を上げに行ったりとかはしてますけど、
うんうん、
で牧にも、あ牧議員にもいろいろね、うんうん、あのアドバイスしたりとか、
なるほどなるほど、
やってますけど、やっぱなかなか一人の力じゃダメ
ですね、難しいですよね、だからやっぱりそうやって考える人が一人でもどんどん多くなって、こう対象を動かしていくみたいなことに持っていかないとやっぱり難しいですよね、
うん、だから私がアンファマルシェってご存知だと思うんですけど、はい、あれを立ち上げた時に、うん、ヤバ系動かそうっていう大きな、
なるほど、
目論みがあったんですけれど、うん
うん、いやいやけれどじゃないですよ、
けれど、うんうん、まあ少しずつですけどね、
動いてます動いてます、
いやなんかもうあのいや 花火大会とか、
うんうんうん、
その水上スキーとかああいうのも全部取り組んで、
うんうん、
一緒になって耶馬渓盛り上げたいなっていう思いがあったんですけどね、うんうんうん、もうちょっと年齢的に断念しちゃったっていう思いもあるんですけど、い
や
い
や
でも
そのなんていうのかな、意思みたいなやつはやっぱ受け継がれてるような気はしますよ、ね、ただまあ今ちょっと、まあ、牧君それも牧君とも言ってたかもしれないですけど、そのやっぱそれぞれが頑張ってる感じになっちゃってるから、うんうんうん、もうちょっとこうグッと
一緒に
っていうのはちょっと足りないかもしれないんで、じゃあそういう役割を牧君やってよっていう話を、あじゃあぜひやりたいですって彼も言ってたからあそれじゃあやってやってっていう話なんで、まあとにかくその一人のね今の話で言うとやっぱり一人の力だけではやっぱどうにも動かないんで、やっぱこうみんなでこうじゃないかっていう感じでこう動いていかないと難しい部分はやっぱりあると思うんで、うん、まあとりあえず牧くんが
牧くんキーワード
ですね、牧くんがあの頑張ってくれるんじゃないかなと思いますけど、うん、なるほど、今あの内野さんの方から、アンファマルシェの話とかあと耶馬渓をもうちょっとこういう風にっていう話が出たんで、内野さんの今日ちょっと中西さんの話をこう中心にあとこうねあの話させてもらったんですけども、その中西さんが今さっき言われたみたいに中西さんが考えるその耶馬渓これからこういう風にしたらいいんじゃないかとかいうことと、あと内野さんがこれまでやられてきたことの活動とかを、まあ、一緒にしてこれから先どういうふうに進んでいったらいいかみたいな話をなんか次回お話聞けたらいいなとかって思ってるんですけど、
わかりました、
はい、なんかそのねやっぱり外から見たあの目線でどういうふうに見えるし、あと、うん、これから先がどうなんていったらいいんじゃないかっていう話は、ぜひ聞きたいなとかってすごく思うんで、そのお二人のから出てくることがすごいなんかこれからの先のなんかヒントにすごいなるんじゃないかなと思うんで
いつも家で
語り合って
るけど、なるほど、あそれをなじゃあもう家の話してることそのまま、うん、出していただければなと思います。じゃあそれは次回にお話しさせていただければなと思います、
はい
はい、はい。今日は本当ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
なんか告知的なやつちょっとなんか内野さんありますよね。
あ、はい、はい、2年前かな、
うん、
空き教室を利用して、
はいはい、
やっぱり耶馬渓で何かやりたいなっていうことで、うんうん、すっぽんを江渕さんのところで養殖してますよね。すっぽん をなんとかしようっつって、うんうん、ですっぽんを入れた、うん、そのベースにしたカレーをして、うん、皆さんにあの提供できたらいいんじゃないかなって、
はいはい、
10年ぐらい前から思ってたんですよ。
あ、なるほど、
はい、でずっと思ってて、まあその本職が少しあの消極的になったら、はい、それをちょっとやり始めようかなって思ってた時に、はい、うん、まあ同居したっていう彼にそれを話して、うん、あ、いいじゃないかっていうんで、うんうん、大学の教授から
なるほど
あのエプロンをつけていただいて、
あ、じゃあ今すっぽんカレーお二人でやってる感じなんですね、
はい、やってます。
なんと私が経営者です
なるほどなるほど、すごい華麗なる転身ですね。
そう、カレーは上手そうですね。
あ、今それ狙ったわけじゃなくて たまたま出たんですけど、すあ、そうです、華麗なる転身です。なるほど、
はい、うん、やってますので、はいはい、あの日曜日と月曜日のみなんですけどね。
あ、なるほど、はいはい、あ、わかりました。
ぜひランチにいらしてください。
すっぽんカレー、じゃあどこで情報見たらいいですか。藤野さんの
インスタグラム
を、インスタグラムがあります。すっぽんカレーでじゃあ検索したら出ますかね、はい、はい、じゃあそれでちょっと検索して日曜日と月曜日の営業
そうです
はい、わかりました。じゃあそれぜひちょっとごめんなさい、行ってないで行かせていただきます。
いやいやいや、遠いもん
いやいや、はい、わかりました。中西さんの方なんか
もう
スポンカレーのことで
十分です、
はい、エプロンしてますっていうはい、わかりました。じゃあ今日は、はい、この辺りにしたいと思います、は
い、
じゃあまた次回もぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ということで皆さん今日はここまでです。では皆さんさよなら。
さよなら。
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。